皆様おはようございます、キリスト教会には、独特の暦がございます。で、一つはもう皆様先刻ご承知ですが、イエス・キリストの誕生を祝うクリスマスですね。それから2番目はイエス様の十字架とご復活を記念する時ですね。それから3番目はイエス様を信ずる人々に約束されていた聖霊が与えられたということを記念する時です。で、今はまさにイエス様の十字架のあの出来事に思いを馳せる、そしてそのイエス様が十字架にかかられてやがてご復活なさる、そういうことを今心に深く思う時なんです。キリスト教会にとってイエス様の十字架というものは、これはもう歴史的な事実です。キリスト教というのはこういう考え方がありますね、こういう思想がありますね、そういうものの上に乗っかってる宗教じゃなくって、イエス様が十字架におかかりになったというその歴史的な事実の上に乗っかってる宗教、それが実はキリスト教なんです。だからキリスト教会に回りますと、多くの教会十字架があります。この筑紫の南教会も十字架はもうすぐ皆さんお気づきになるでしょ。一番上のところにステンドグラスの十字架があります。とっても素敵な十字架です。ここにもあります。そしてまた洗礼バプテスマを受けるこの奥の方にも十字架があります。この建物の外のところにも十字架があります。教会の皆様に伺うと、いや、まだ他にもあるんだよとおっしゃるかもしれませんけれども、いつか調べてご覧になったらどうでしょうか。この教会には一体いくつの十字架が掲げられているだろうか。つまり、十字架というものは、キリスト教会にとっては本当に大切な、かけがえのないものであるということなのであります。使徒パウロという人がですね、このイエス様の教えを地中海世界にこうずっとこう広めていった人物でありますけれども、第1の伝道旅行、第2の伝道旅行、第3の伝道旅行、そして最後はローマで裁判を受けるために連れて行かれるわけですけれども、そのパウロが生きている間にイエス様の福音を述べ伝えて歩き回った距離は2万キロだと言われております。まあ、相当の距離ですね。今のように交通の便が発達している時じゃありませんから大変だったと思うんですけれども、その第二の伝道旅行、紀元49年から52年頃行ったものでありますけれども、その伝道旅行の途中、彼はあのギリシャの半島の先端部分にありますコリントという町に立ち寄るんです。で、このコリントの町でイエス様の福音を伝えたいと思って、彼はなんと1年6ヶ月そこにこの滞在して毎日毎日イエス様の福音を伝えるんです。で、もちろん彼はユダヤの民でありますから、ユダヤ人たちが持っておりました街道、集会所、そういうところに行ってイエス様のことを語るんですね。イエス・キリストというお方はねって語って、そしてこのイエス様が十字架におかかりになってってこう語る。ところがユダヤの人々は、何だって、十字架にかかって、そりゃあ神様から呪われたものだって言って、まあパオロを口汚く罵るわけであります。それは考えてみると仕方がないんですね。ユダヤの人々は木にかけられたものは神様に呪われたものだ、木にかけられて処刑されたものはそれは神様から呪われてるんだとみんな思ってましたから、だからユダヤの人々が口汚く罵ったというのはある意味ではわかるんですけれども、しかしそれでパウロはもうお話を続けることができなくなりまして、彼は街道を出てその隣の人の家に行くんです。神を敬う人だった、異邦人だけれども神を敬う人だった、その人の家に行くことになるんです。もちろんパウロはユダヤの街道を出る前に、私はこれからは異邦人の人々に福音を伝えることにするって言って街道を出て、どっか遠くに行くかと思ったら隣の家行ったんですね。 これ面白いと思いませんか。例えばこのお家、この教会堂があって、その隣ですよ。こっから隣に行っちゃうんで、いや反対でもいいんですけれども、隣に行って、そしてユダヤ人の街道ではイエスは呪われよってこう叫んでるんです。十字架にかけられたイエスなんか神様に呪われろって言ってるんです。ところが隣の家ではですね、イエスは主です、イエス様は神の子です、イエス様はキリストです、イエス様は主ですと、イエス様のことをこう褒めたたえてるんです。隣同士でこっちは呪われよと言い、こっちはイエス様は救い主ですってこう言ってるんですね。まあ当時の世界、ほとんど多くの人々にとって十字架というのは、それはもうとんでもないもの、ローマ帝国に対して反乱を企てたような人物が見せしめのためにつけられた処刑の道具が十字架ですから。だからユダヤ人が神様に呪われたんだっていうのも最もだし、また例えばギリシャ人なんかにすると、あのギリシャの哲学とかね、ギリシャの美術芸術すごいでしょ。今日の我々が見てもあのギリシャの彫刻なんか見ると、綺麗だな、すごいなと思うじゃありませんか。そういうものを愛するギリシャ人から見れば、十字架にかけられて、うわとんでもない愚かだって。当時のローマ人にとっては力が絶対ですよ。ローマの軍団なんかはもう本当にね、あの盾があるでしょ、長い刀と短い刀と、それから投げ槍と、それから盾を持って、敵に攻めるときにはこの盾をね、みんなこうと合わせて、でこの向こうから弓矢が飛んできても大丈夫なように、こうしながらどんどんどんどん攻めていくんです。とにかくローマの軍団というのは本当に強固な軍団だったんですよね。でそういうやっぱりローマの人々にとっては、この力っていうものがもう絶対的なものなんです。ところはナザレのイエス様はどうでしょうか。十字架にかけられて、見せしめのために殺されて、ああ無力だ。十字架っていうのはもう無力さの象徴以外じゃなかったんです。神様に呪われ、愚かで無力で、このパウロにとっても、あるいはイエス様を信じている人々にとっても、おそらく最初は同じだったと思うんです。自分たちがこの方こそって思ってついてきたそのお方が十字架にかけて殺されて、どうしちゃったのってなもんですよね。あ、ちょうどね、例えて言うとですよ、この小さな子供がジグソーパズルをやるじゃありませんか。ところが誰かがそれをバーンとひっくり返したら、もうぐしゃぐしゃになっちゃって、バラバラになっちゃって、まあってこう泣くというね。私子供が実は3人おるんです。一番上のが今久留米の教会で牧師をやってるんですが、2番目は東京で一般の企業に勤めて、3番目のが娘なんですが、この子が今立教女学院で聖書の先生やってるんですね。でどの子だったか忘れた、多分2番目の子ではなかったかな、ジグソーパズルをこう幼稚園の頃ジグソーパズルをこう楽しんでたんで、そしたらそれを長男だったのか末っ子だったのか分かりませんけれども、やってきてそれをワッとひっくり返したんです。まあ、次男が悔しがってハッと泣くわけですよね。私たち親が手伝って、一緒にやろう、また作ってみようってこう言いながらですね、やったんですけども、まさにそうなんです。イエス様を信じてついてきた人々にとっては、今もようやくこれ全体が完成するのかなと思ってる時にボーンとひっくり返るようなもんです。どうしたの、何なの、これは一体どういうことになるの。十字架はつまずき以外ではなかったんです。弟子たちは、イエス様に従ってきた弟子たちは、最初はもう強烈な挫折を経験したと思います。しかしその彼らが どういうことなんだろう、 イエス様がお語りになった言葉を思い起こしたり、イエス様がなさった不思議な技を思い起こしたり、旧約聖書を読んでこれはイエス様について書いてあるお言葉なんじゃないかと思ってみたり、あるいはイエス様の十字架、イエス様が十字架上でお語りになったそういう言葉、それを一つ思い起こし、また一つ思い起こししながら、でも自分たちの力だけでは十字架が一体何なのかってことは絶対わからなかった。一つ集め、二つ集め、いくつかこう集めてみるんだけれども、十字架の本当の意味がどうしてもわからなかった。そのことが究極においてわかるのがイエス様のご復活であり、まさに聖霊が十字架は一体何なのかということを教えてくださって、ああそうだったのかってわかるわけですけれども、しかし弟子たちができることといえばイエス様のお言葉を集めてみたり、イエス様のなさった不思議な技を集めてみたり、あるいは旧約聖書を開いてみたり、あるいはイエス様が十字架上でお語りになったことを集めてみたり、だんだんあこういうことなのかなって分かり始める。最初はもう激しくもがくだけですよ。しかしその彼らが少しずつ少しずつ、しかし聖霊のお助けをいただくことによって、ああそうだったのか、何が分かったと思いますか。十字架の一つの出来事、あれは私たち愚かな人間が犯す罪の許しのためだったんだな。難しい言葉で言うと、私たちの罪をあがなうための十字架だったんだなっていうことに心の目が開かれていくんです。本当に大事なことというのは、ある時突然パッと分かるっていうよりも、じわじわじわと分かっていきます。イエス様の十字架は私たちの罪のあがないのためだったんだなって。イエス様十字架にかかられますでしょ。大変なことですよ。私実は痛みにすごく弱い人間なんです。妻があなたは痛みに弱いねって、本当に痛みに弱いんですよね。イエス様の十字架なんかは波の苦しみじゃないですよ。だってこんなでかい釘を腕に打っちゃうんだもの、足に打っちゃうんだもの、そして十字架にかけてそこに晒すんだもの、そりゃ大変なことですよ。まあ私だったらきっと呪うな。十字架にかけて下の方から見て、ああだこうだ言ってる、呪ってやるぞくらい私はきっと言いますよ。だけどイエス様はね、なんておっしゃったんですか。父よ、彼らを許してやってください、何をしているのかわからないんだから、ってイエス様お祈りなさるんですよ。すごいでしょ。こんな大きな愛を私たち見たことありますか、聞いたことありますか。呪いの言葉を発してもおかしくないのに、彼らを許してやってください、何をしているかわからないんですからって父なる神様にお祈りなさるんです。イエス様と一緒に十字架にかけられた犯罪人もいますよ。二人、イエス様が真ん中、こっちとこっちに犯罪人がおるんです。見せしめなんです。一方はあまりの苦しさに、お前神のこと言ってたじゃないか、自分を救え、そして我々も救えって、まあ口汚く罵るんで、一方の方はたまりかねて、お前なんてこと言うんだって、我々がこうなったのは当然じゃないか、でもね、でもこの方は違う、この方は何にもなさってない、イエスよ、あなたが神の国にお帰りになるときには私のような愚かな男がおったってことを思い起こしてくださいねって言ったら、イエス様がよく言っとく、お前は今日私と一緒にパラダイスにいることになるよ、こんな大きな愛を。十字架、そこにはっ きりと示されているものはイエス・キリストの愛ですよ。そしてもう一つ大事なことは、このイエス様のこの必死の祈りを父なる神様はどうお聞きになったんでしょうか。いやいや許さんぞっておっしゃったんでしょうか。いいえ、父なる神様はこの御子イエス様の祈り、父よ彼らを許してやってください、何をしているのかわからないんですから、父なる神様はきっとこうおっしゃった、わかった、お前の祈りの通りにこの人々を許そうっておっしゃったんじゃないでしょうか。西南学院教会の納骨堂があります。その納骨堂の中に一人の死刑囚の方の遺骨が埋葬されております。 S イニシャルで S さんっていうんです。死刑判決を受けて死刑執行されたわけですから、それ相当の罪を犯したに違いないんです。私の前の牧師先生である木村文太郎先生は教会士のお仕事をなさってました。そういう方々にお会いして、本当にこう心から悔い改めて、そういうまた心の平安のために、その S さんと木村文太郎先生はお会いなさって、聖書の言葉を教えて差し上げて、その人イエス様を信じたんです。クリスチャンになったんです。死刑判決を受けたその人がクリスチャンになったんです。その方の残した聖書を私は開いたことがあります。いろんなところに赤い線がいっぱい引いてあって、この方が獄中どれくらい聖書を読んだかよく分かりました。死刑執行されるときに木村先生にこうおっしゃったそうです。先生、本当にお世話になりました。私は自分の犯した罪をこの世では償わなければならない。先生、一足お先に神様の御国に行っておきますっておっしゃったって言うんです。父よ彼らを許してやってくださいというこのイエス様の祈りが彼のこの心にどれほど強く響いてきたか。イエス様って方はこんな愚かなことをやった私の救いのためにも祈ってくださった。父なる神様はその祈りをきちっと受け止めてくださった。なんてありがたいことだろう。イエス様を真心から信じて、そして彼は召されていった。私はその方の聖書を開きながら、イエス様の愛の大きさ、イエス様のこのお祈りなんかいらないって言える人なんか一人もいないんだと思います。イエス様はこの私のためにも、父よ踊り一郎という愚かなやつがおります、よく失敗します、どうぞ許してやってくださいね、祈ってくださってる、ありがたいことだと私はそう思います。もう一つのことを急いで申し上げたい。それはイエス様、十字架にかけられました。むごい刑罰です。しかしイエス様は十字架にかけられ、苦しみを本当に味わわれ、そしていよいよ息絶えるというその時にイエス様はどう祈られましたか。父よ私の魂をあなたの御手に委ねますっておっしゃったでしょう。最後の最後までイエス様は父なる神様に対する信頼を失われなかったんです。最後までそのイエス様の信頼に対して父なる神様はどうなんでしょうか。いや私はお前の魂を受け止めないよっておっしゃったんですか。そうじゃないでしょう。父なる神様は、父よ私の魂をあなたの御手に委ねます、他のものじゃないんです、 あなたの御手に委ねます。父なる神様は分かった、ご自分の一人子イエス・キリストをと抱きしめるようにして受け止められた。イエス様のこの生きられた姿、最後まで父なる神様に信頼して生きられたこの姿、私たちもそう生きてよいのだ、私たちもそう生きるのだということを、このことは教えているんです。時々神様信じて生きて本当にいいことあるのかな、神様なんか信じないで生きているものの方がよっぽどうまくいってるように見えるけどってありませんか。そんなことありますよね。でもね、そうじゃないってこと。父なる神様を、私たちがしんどいな、どん底だなって、そういう時にも父なる神様はそこにおられるってことなんです。この沖縄の糸数アブチラガマというね、戦争中兵士たちも沖縄の人々もそこに逃げ込んだんですね。でもどんどんアメリカが攻めてくるって言うんで、まだ自分で動けるものはそこから出てまた別のところに行くわけですが、もう動けない人々はそこに取り残されたんです。破傷風の患者さんとか脳症を発症しているような人々はもうそこに残された。そこに私と妻も参りました。ガイドさんがおらんと中に入れないんです。糸数という地域にあるアブチラガマ、アブっていうのは縦穴、チラっていうのは崖なんですね。ガマっていうのは自然にできた洞窟なんです。人間が手で掘ったのはゴーっていうんです。そこに参りました。その一人のガイドさんに案内してもらったのは私と妻の二人だけなんですが、わーっと入っていって、もう懐中電灯で、私もっと大きな懐中電灯を持っていけばいいと思いました。持っていくべきだったと思いました。100円ショップで買ったこんなちっちゃな懐中電灯だったからちょっと光が弱かったんですが、まあその中に入りました。そしたらね、ここはここはって説明なさるんです。重症患者さんたちはそのガマの一番奥のところ、そこに置き去りにされて、ろうそくなんかももうほとんど持っていきましたから、残ってるのはちょっとしかない。それが消えたらおしまい。彼らが体験した暗闇を私たちも体験してみましょう。懐中電灯消してください。プチッ、ガイドさん消した。我々も100円ショップで買った懐中電灯プチッと消した。真っ暗なんです。目をね、あれよく暗闇に目が慣れるって言うやりませんか。で、目をと見開くんだけれども何にも見えない、真っ暗なんです。ここに妻がいるはずなんですが分かんない。ガイドさんここにいるはずなんだけど分かんない、真っ暗闇。こういう状況が、こういうふうな言葉でしか表現できないような状況が我々にもあるよなと思いました。しかしそんな真っ暗闇な状況の中でも神様はご一緒にいてくださる。神様に信頼して私たちはなお生きて、そのような生き方をイエス様はなさったし、そのようにあなた方も生きるんだよということをイエス様は我々に示してくださっている。イエス様は十字架上でお亡くなりになります。しかし3日目に復活をなさいます。そのように生きた私たちもまた神様の恵みの光の中に生きることになるんだということをこの十字架を教えているんです。3月31日はイースターですね。その時御言葉を語ってくださる人がイエス様の復活はどのような出来事であったのか、 それは一体我々に何を告げようとしているのかということをきっと語ってくださると思います。イエス様の十字架、どうぞ皆さん覚えてください。イエス様の十字架を見上げるときに、ああここに愛があるな。またもう一つ、イエス様が生きられたように我々も生き、イエス様が苦しまれたように我々も苦しみ、イエス様が死なれたように我々も死に、そしてイエス様が復活なさったように我々もよみがえらされるのだっていうこと。十字架のイエス様を私たちは誇りにしたいです。ここに神の力が、神の知恵が、他じゃないんですよ。まさにこの十字架の中にこそ、私この上の十字架ステンドグラスとっても素敵だと思います。いろんな色が入ってるでしょう。十字架はとっても大切な宝物を内側に秘めている、そういったものだ。十字架のイエス様に従っていきましょう。十字架のイエス様を心から信じて歩んでいきたいと、そう思います。お祈りをしましょう。天の父なる神様、今日ご一緒にイエス様の十字架についてしばらく考える時を与えてくださって本当にありがとうございます。十字架は神の力、神の知恵、人間の力、人間の知恵をはるかに超えた神の力、神の知恵、イエス様の十字架を真心から信じてお従いいたします。どうぞお導きください。筑紫野南教会をますます祝福してください。イエスキリストのお名前でお祈りします。アーメン。